ペテロ第2、3-8-13。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。しかし主の日は、盗人のように襲ってくる。その日には、天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも、皆焼き尽くされるであろう。このように、これらのものは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、極力、清く、信心深い行いをしていなければならない。その日には、天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし、私たちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。何事も待ち望むというのには、忍耐がいります。聖書は、だから、兄弟たちよ、主の来臨の時まで耐え忍びなさい。そう教えています。忍耐なしに成功はありません。それは多くの実例が教えています。ウルワースは最初4つ店を開きましたけれども、3つは失敗して閉店しなければなりませんでした。でも彼は忍耐して、後に全米にチェーン店を持つまでになりました。ペリー提督は7回北極を目指しましたけれども、すべて失敗しました。しかし忍耐して8回目に北極点に到達いたしました。エジソンは電球のフィラメントを見つけるのに、なんと1600もの材料を試しています。オスカー賞で有名なオスカー・ハマスタインは、オクラホマを上演したときに、最初の6回のショーは全て失敗しました。でも、頑張って、その後、オクラホマは2248回のショーを重ねるようになりました。ベーブ・ルースは714本のホームランを打ちました。でも、その倍以上の空振りをしています。それでも、忍耐を重ね、その記録はハンク・アーロンに破られるまで続いています。ユリシーズ・グラントは、軍務についているときに酒を飲みまして、酔っ払ったため、軍を辞めさせられました。それでビジネスをしましたけど失敗しています。農業もやっていました。でもこれもまた失敗しました。彼は働き盛りの40代に、巻き拾いをして、それを道端で打って生活するという、そんな苦しい生活をしたのです。しかしそれでも彼は諦めませんでした。忍耐に忍耐を重ねて、ついに第18代の大統領になったのです。今年8月25日に亡くなったマケイン上院議員ですが、ベトナム戦争で乗っていた飛行機が撃ち落とされました。で、捕虜になりました。マケインさんのその父親はその時海軍大将でありまして、しばらくしてから太平洋軍の司令官にもなりました。ですから、息子の彼の釈放は早いと誰もが考えていました。でもマケインさんは、自分より先に捕虜になった人、それから順に釈放されるべきだ。そう言いまして、特別扱いされることを拒否しました。マケイン氏は、命に関わるような重傷を負っていたんです。にもかかわらず、拷問や脅迫を受けました。そして、ハノイで5年半の捕虜生活に耐えています。 後に彼は政界に進出しましたが、その時の忍耐が彼を支えました。そして大統領候補にまでなることができました。一般の社会のことでも忍耐が必要なら、信仰のことにおいてはなおのことです。ヘブルの10の36にこうあります。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。聖書には、忍耐によって約束のものを手に入れた信仰者のことが数限りなく書かれています。ノアは何年もかけて箱舟を作り、洪水となって水が引くまで、およそ1年の間、箱舟に閉じ込められていました。でノアの箱舟は、ちょうどフットボールのコートぐらいの大きさがあると言われています。まあ結構広いようなんですけれども、そこには様々な種類の動物、そしてそのための食料が満載されていましたから、ノア夫妻と3人の息子夫妻、合計8人がそこで生活するには、やはり窮屈だったろうと思います。洪水が起こった時、空は厚い雲で覆われ、昼間でも太陽が見えませんでした。その暗黒の空から滝のような雨が降り、そして地は裂け、水が溢れ出す。箱舟は今にも沈みそうになるほど揺れに揺れたことだろうと思います。そんな日が40日も続いたわけですから、箱舟での1年は10年にも20年にも感じられたのではないかと思います。雨が止んでも、外は一面が水、また水です。箱舟は到着すべき陸地を失いました。その時の不安はどんなだったろうかと思います。けれどもノアは待ちました。じっと水が引いていくのを待ちました。やがて船底が地面の上に届きました。ノアは鳩を3度放って水が乾いたことを確認しています。けれども自分からは箱舟より出ようとはしませんでした。なお数ヶ月待っています。ノアは神様のお言葉、神様が箱舟から出なさいって言われるそのお言葉をじっと待っていたのです。私たちの人生にはノアのように何もできないで、ただひたすら待つしかない。そういう場合が多くあります。そんな時、忍耐を試されます。私の好きな言葉に、奇跡が起こる5分前に信じることをやめてはいけない。そういう言葉があります。あとほんのわずか忍耐していたら、結果はもっと良くなっただろう。そういう後悔を皆さんはきっと味わっていると思います。ノアも長い人生で忍耐ができなかった、そして失敗をした、そういうことがあったでしょう。しかし彼は失敗を教訓として学びました。神の言葉があるまで忍耐して待ちました。そしてその忍耐は報われ、ノアは洪水の後の新しい世界を切り開くことができたのです。アブラハムは証明を受けてから約束の子イサクを得るまでなんと25年かかっています。アブラハムは神様の約束を待ちきれずに勇み足をしてしまいましたけれども、でも彼はもう一たび信仰に立ち返りました。そしてその忍耐の後に神様の約束の成就を見ることができたのです。エジプトに売られたヨセフは13年もの間不遇の時を過ごし忍耐を強いられています。でも彼の信仰の忍耐は報われました。 エジプトのプライムミニスターとなり、そして家族を救う者となったのです。しかし、どんなに忍耐しても結果が見えないこともあります。皆さんにもそういう時がきっとあったことでしょう。これからあるかと思います。私にもありました。問題が私の前に大きな岩のように立ち塞がったのです。神様はその岩を押してごらんおっしゃいましたので、私は懸命にそれを押しました。でも、その岩はびくともしないのです。私は神様に、神様、岩は少しも動きません。何も変わりません。そう、不平を言いました。すると神様は私に言われたのです。いや、変わったことがあるよ。気がつかないか？私はそれによってあなたの腕を強くしたよ。の岩を押しているうちに私の腕が強くなったと神様はおっしゃるのです。問題は即座に解決しませんでしたが、神様は私を問題に取り組むのにふさわしいものにしようとされたのです。ローマの五章の四節五節。忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出す。そして希望は失望に終わることはない。たとえ困難があっても、忍耐を働かせるなら希望が生まれる。そう教えているのです。希望は失望に終わらない。なんと確かな言葉でしょう。しかし、皆さん、忍耐からすぐ希望に行くんですか？いいえ、忍耐と希望の間に伝達があることを忘れないでください。伝達というのは、新改訳聖書では、練られた品性と訳されています。信仰者にふさわしい資質のことです。で、元のこのギリシャ語では合格証という意味があるんです。で、いろいろな製品は工場で作られた後、検査に回されます。で、検査に合格すると合格というそのスティッカーが貼られたり、ハンコが押されたりしますよね。パスっていう、印がつけられます。それからやっと出荷されるわけです。神様は忍耐を通して信仰者を御心にかなうものに作り上げてくださり、そしてそれからその人に確かな、その人を確かな希望へと導いてくださるのです。練られた品性。これは信仰の忍耐が与えてくれるかけがえのない実りです。このように神様は私たちに忍耐をお求めになります。でも皆さん、実は私たちに忍耐をお求めになる神様ご自身が私たちの忍耐をはるかに超えた大きな大きな忍耐をし続けておられるということを考えたことがあるでしょうか。今朝の箇所はキリストの再臨を忍耐して待つようにと教えている箇所です。ペテロがこの手紙を書いたとき、クリスチャンは迫害のただ中にありました。多くのクリスチャンが財産を奪われ、町を追われ、難民となりました。投獄され、拷問を受け、殉教する人々が増えていきました。信仰を持つ者に困難がやってきたのです。しかし信仰者は困難に耐えました。敬虔な生活に励みました。そして希望に行きました。初代のクリスチャンは、キリストが今にも再臨して、今迫害を受けているこの迫害から自分たちを救ってくださるに違いない。そう期待して待ち望んでいましたが、しかし初代教会の時代に主は再臨されませんでした。クリスチャンが再臨を待ち望んでいることは、一般の人々もよく知っていることでした。 だから人々は主の来臨の約束はどうなったのかと言ってクリスチャンを嘲笑ったのです。クリスチャンの中にも本当に主は再臨されるんだろうかという疑いも生じてまいりました。初代教会から今2000年経っています。イエス様はまだ再臨しておられません。それで人々はイエス様が再臨を約束したかもしれないが、もう2000年前のことである。もうその約束は自然消滅したのだ。そういう人が現れてました。本当にそうでしょうか？神様の約束は2000年という時間が経ったら自動的に保護になるのでしょうか？いいえ、神の言葉は変わることがありません。今日の箇所の8節に、主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようであるとあります。これは神の言葉が千年たとうが2000年たとうが変わらないということを教えているのです。9節では、再臨が延期されているのは神の忍耐のゆえであると教えられています。こう書かれています。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ、一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。再臨の日、それはイエス・キリストを愛し、キリストが来られるのを待ち望む人々には素晴らしい救いの日です。でも、そうでない人々には、実は審判の日なのです。その日は最終判決の日です。そこで私たちの永遠が決定されて、もう二度と取り消すことができないのです。変更されることはないのです。憐れみ深い神は、一人でも多くの人が悔い改めてキリストの救いに預かることができるようにと、その審判の日を先延ばししてください。私たちに悔い改めのチャンスを与えていてくださるのです。ですから、2000年経った今、もう再臨などなくなったのだという人は、神が2000年の間、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために忍耐を尽くして待っていてくださる。その愛を踏みにじることになるのです。イエス・キリストは自ら進んで十字架を取り、その苦難を耐え忍ばれました。キリストはそれによって神の忍耐を身をもって示してくださったのです。私たちには自分一人で忍耐するその力はありません。私たちに必要なのは、私たちを忍耐して待っていてくださる神様の愛です。キリストが私に代わって耐え忍んでくださったその忍耐です。テサロニケ第2の3の5、口語訳ではこう訳されています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださるように。この祈りを私たち一人一人の祈りとしようではありませんか。そして、忍耐によって、練られた品性を、練られた品性によって確かな希望を握りしめることのできる私たちでありたく思います。祈りましょう。忍耐と慰めの神様、私たちになおもあなたの愛の忍耐を教えてください。キリストの忍耐を学び、それを持たせてください。あなたに喜ばれる品性を身につけ、助けと祝福とをあなたから受け取るものとしてください。 主イエスの御名で祈ります。